2020年6月7日手術礼拝を始めます。最初に招きの言葉をお読みいたします。ペテロの手紙第1、7節から9節。ペテロの手紙第1、7節から9節をお読みいたします。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれど、愛しており、今見てはいないけれど、信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。お祈りを捧げましょう。愛する父なる神様、コロナウイルスの緊急事態の宣言が解除され、再びまた教会で集い礼拝が捧げられることを感謝いたします。しかし今健康や体調の一人一人の事情により、今もご自宅で礼拝を捧げている兄弟姉妹をも覚えてお祈りをいたします。教会に集っている兄弟姉妹、またご自宅で礼拝を捧げる一人一人の兄弟姉妹の上に、この礼拝の祝福と恵みを豊かに与えてください。神様との深い交わりを通して、神様の御座により近づくことができるようにお祈りいたします。日本全国で捧げられている教会の礼拝を神様祝福してください。クリスチャンの兄弟姉妹を守り祝福してください。日本で働いておられる宣教師の方々を覚えて聖霊に満たし励ましてください。今日の礼拝、最後まで主の御手にお委ねいたします。明日カテーテル検査、またステント治療を受けるお祈りいたします。今入院して治療を準備していますけれど、どうか心と体が守られますように、病院の関係の方々が主から力を受け、良い検査治療ができますように、安全で回復に向けて治療できるように助けてください。この祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日の聖書箇所を朗読いたします。 ヨハネの福音書13章1節から20節です。ヨハネの福音書13章1節から20節をお読みしますので、どうぞお聞きください。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは、今はわからなくても、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言った。言われた。水浴した者は、足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですから。ですが、皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗うと、上着を着て再び席につき、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのかわかりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり、師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。私はあなた方すべてについて言っているのではありません。私は自分が選んだ者たちを知っています。けれども、聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げますと書いてあることは成就するのです。ことが起こるときに今からあなた方に言っておきます。起こったときに私はあるであることをあなた方が 信じるためです。誠に誠にあなた方に言います。私が遣わす者を受け入れる者は、私を受け入れるのです。そして、私を受け入れる者は、私を遣わされた方を受け入れるのです。お祈りを捧げましょう。神様、今朝、主の御言葉を通して、主の御心を学びたいと願います。私たちの間で働いてくださって、聖霊様、私たちの心を開き、教えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ヨハネの福音書にイエス様の公の働きは2章から12章まで記されています。イエス様は不特定多数の人々を相手にして働きをしていました。公の場所で神様の神の子としての印と奇跡を行い、群衆を教えられました。しかし、ユダヤ人たちの間で、メシアの福音が述べ伝えられましたけれど、人々は信じませんでした。神の奇跡がイエス様を通して現れましたけれど、彼らは悟りませんでした。旧約時代の預言者イザヤがメシアの時代に起こる民の不信仰を預言していたのですが、その預言が成就したのです。このようにヨハネの福音書でイエス様の公の働きは終わり、イエス様が栄光を受ける時が来ました。13章から16章までは、イエス様と12弟子のプライベートな交わり、また教えの時間が記されています。イエス様と弟子たちは、街道や広場から離れて、個人の家の2階の部屋に場所を移りました。世の中の騒めきから離れて、静かなプライベートな空間に入ってきたのです。イエス様を追いかけていた人々もいなくなり、イエス様を捕らえようとしていた群れもいなくなりました。イエス様にとってこの夕食は、他のどの食事の交わりよりも大きな意味がありました。なぜなら、この食事を終わらせた後、イエス様は祭司長やパリサイ人たちに捕らえられて、その日十字架に処刑されるからです。イエス様はご自分の時を知っておられました。 ご自分の時を、ご自身の時を知っている人は、自分の時を知っている人は、その人の言葉や行いが変わってくると思います。職場を離れる時、または学校を卒業する時、自立して家族を離れる時を知っていたとすれば、私たちの残されている時間はより意味深いものになると思います。家族や周りの友達や同僚に対する言葉が変わると思います。多分、感謝なことが多かった人は最後までありがたかったことを話すと思います。申し訳なかったことが多かった人は最後にはごめんなさいと言えるでしょう。恨みや怒りが多い人は最後に何らかの方法でそれを晴らそうとするかもしれません。イエス様はご自分の時が来ていることを知っておられました。残された時間12弟子と共に大切な時間を過ごし、最後まで弟子たちを愛しました。愛しておられました。今日の箇所では、イエス様と弟子たちの最後の晩餐の話が記されています。この最後の晩餐の話は、マタイ、マルコ、ルカの福音書にもすべて記されています。イエス様は、最後の晩餐の途中に特別な二つのことを行います。その一つが聖餐式でした。イエス様がブドウ酒の杯とパンを弟子たちに与えて言いました。これは私の体と血です。私を覚えてこれを行いなさい。また晩餐の途中に行ったもう一つの特別なことは、イエス様が弟子たちの足を洗ったことです。マタイ、マルコ、ルカの福音書には聖餐式の話が書かれていますけれど、弟子たちの足を洗った話はありません。一方、ヨハネの福音書には聖餐式の話がありませんけれど、弟子たちの足を洗った話が書かれています。今日はこの話を通して共に学びたいと思います。ポイント1です。イエス様が弟子たちの足を洗ったことは、キリストの謙遜と十字架を象徴することでした。4節から7節をもう一度お読みいたします。13章の4節から7節をお聞きください。イ イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうして、イエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私が知っていることは、今はわからなくても、後でわかるようになります。夕食の間、悪魔はすでに弟子の一人の心にイエス様を裏切ろうという思いを入れていました。イエス様はご自身が神に帰ろうとしていることを知っておられました。イエス様は夕食の席から立ち上がって一つの予言的な行いを厳かにしました。行いました。たらいに水を入れてきて弟子たちの足を洗い手ぬぐいで拭き始めたのです。イスラエルではお客さんに足を洗う水を与えるのはもてなしの一つでした。訪ねてきたお客さんが足を洗ってくつろげるようにするためでした。当時の人々は靴下を履かずサンダルだけで砂ぼこりの道を歩いていたからです。しかしお客さんに洗うための水をあげることはあっても家の主人がお客さんの足を洗うことはありませんでした。聖書の他の箇所によると、人の足を洗う働きは、しもべの中でも身分の低い人の働きと思われていました。イエス様は、弟子たちの前で癒やししもべの姿を取られました。この姿はイエス様が神の子であられるのにしもべの姿を取った謙遜のキリストを象徴するものでした。自らを低くしたイエス様は十字架の死にまで従う謙遜なキリストとしてこの世に来られたのです。イエス様が上着を脱いで手ぬぐいを腰にまといしもべのように低くなられました。そして、再び上着を着て、夕食の席に着いた。この場面は、十字架の死と蘇りを思い浮かばせるような気がします。 イエス様の十字架の死と蘇りを予言的な行いで弟子たちに示してくださいました。弟子たちはイエス様の十字架の死と蘇りの後にこの足を洗ってくださったイエス様の行いの意味がわかるようになりました。二つ目のポイントです。足を洗うことはキリストと弟子たちの関係を結びつけるものでした。八節から十節をお読みいたします。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。イエス様、ご自分が苦しみを受けて殺され、三日目によみがえることを初めて弟子たちに示したとき、ペテロはこう反発しました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。今日の箇所でもイエス様ご自身がしもべのように低くなることを示されると、またペテロが抵抗しました。私の足を洗ってくださるのですか。決して私の足を洗わないでください。ペテロの反応は常識的なことでした。もし先生が弟子のしもべになろうとしたら、この先生と弟子たちの弟子の秩序が乱れてしまうからです。しかしイエス様がペテロに答えられました。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。イエス様が弟子たちにまず求めていたのは、キリストの新しい秩序に加わることでした。キリストの秩序は、この世のものとは違って、弟子たちは、しもべのように、しもべの姿に低くなられたキリストを、主として受け入れなくては なりませんでした。そして、私と関係ないことになると言ったイエス様の言葉の意味は、イエス様と関係ある人になるためには、弟子たちがイエス様に体を洗わせてもらわなくてはならないことだったからです。水で体を洗うことは、罪を清めるという象徴でありますけれど、ただイエス様だけが人間の罪を清めることができたからです。イエス様のうちにとどまるために、弟子たちにはイエス様による罪の清めを受けなくてはなりませんでした。イエス様が例えられた水浴は、イエス様の十字架の死による贖い、一度だけで永遠かつ完全な根本的な人間の罪の清めを意味することでした。そして今イエス様が施そうとしておられた足の洗いは、持続的に継続的にイエス様によって清められなければならない人間の罪の告白と悔い改め、神様との関わりを持つことです。キリストによって足の汚れが清められることは、弟子たちには持続的に求められることでありました。このことによって弟子たちはイエス様との関係の中にとどまることができたのです。三つ目のポイントです。足を洗うことはイエス様の体である教会に与えられた恵みであるということです。イエス様がまず模範を示してくださったように、弟子たちもイエス様に命じられました。互いに足を洗い合いなさい。この言葉が13章34節に行くと、具体的な意味として書かれています。13章34節をお読みしますので、お聞きください。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が弟子たちに与えてくださったこの新しい戒めを、同じ意味ですけれど、互いに仕え合うようにとイエス様は弟子たちに命じられました。イエス様が弟子たちの足を洗った後、このようには言いませんでした。私があなた方の足を洗ったから、今度はあなた方が私の足を洗いなさい。 とは言いませんでした。そのようにイエス様が言われたと想像すると、弟子たちの間では熾烈な競い合いが起こったと思います。たらいを先に取ろうとする弟子たち、水の温度を適度に合わせようとする弟子たち。しかしイエス様が命じられたのは、ご自身の足を洗うのではなくて、ご自身の愛する人たち、他の弟子たちの足、互いに足を洗いなさいと言われました。それは、弟子たちにとって重荷として与えた戒めではなくて、祝福として与えられたものであります。イエス様が最後までご自分の人たちを愛されたという意味が、この互いに洗い合いなさい、互いに愛し合いなさい、自分から受けた愛の負債を隣人に返しなさいという戒めでありました。これがイエス様が十字架にかかった後、教会にやってくる迫害や患難の中で弟子たちが生き残るための恵み、祝福であったわけです。今日はこのようにイエス様が弟子たちの足を洗ってくださった意味を通して学びました。イエス様が神であられるのにこの世に来られて弟子たちの足を洗ってくださったことは本当に特別な出来事だったと思います。聖書の中ではこの一度しか出てきませんけれど、それを模範として十字架にかかられる前、弟子たちに示してくださいました。私たちもライトハウス教会の兄弟姉妹がイエス様の示されたこの模範を見習い、互いに仕え合う、互いに愛し合う教会として建てられていくことを祈り求めたいと思います。賛美を聞きながら黙想の時間をお持ちしましょう。その後お祈りを持って、私がお祈りをいたします。 愛するイエス様、全世界の王であられるのに、癒ししもべの姿を取られこの世に来てくださったことをありがとうございます。私たちに模範を示してくださった謙遜と愛と仕えることを私たちが学び、教会の中で、またそれぞれの居場所でそれを行うことができるように、一人一人の歩みを守ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。祝祷いたします。皆様お立ちください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げている兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。